さあ今日もやってきました、元気お届けさんさんチャレンジ応援番組の時間です。今日は9月25日木曜日、今日もこの方やってきております、沖縄市役所市民健康課キャンさんでございます。こんにちは。
こんにちは。
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あ、その前に番組の提供を、さんさんチャレンジ応援番組、この番組は沖縄市役所市民健康課の提供でお届けしていきます。さあ、キャンさん、
はい、
今日差しがね、入ってきてるスタジオの中ですけども、うんうん、はい、まだまだやっぱり沖縄ちょっと暑いですね。
そうですね、うん、昼間あもうね、暑
なりますね、
うんうん、今日昼は暑かった。
車に乗るときなんかまだまだこうむわってする感じは残ってますよね、
うん、でもだいぶ弱くなったっていうか、うん、少し涼しくなってはいるかな、うん、ハンドルが触れないぐらいではない、
うんうんうん、うん、
あ、なんか秋だと思って、
あ、もう一時期はね、もうむっちゃむっちゃして、う
ん、なんかこうね、ハンドル握ってないよみたいな人差し指と親指だけで掴んで危ないみたいな感じだったけど、だいぶね、日差しも少し和らいできた感じですね、うんうんうん、優しい、ちょっとじりじりはしてない感じ。
そうですね、うん、まあ、4時台にちょっと話をしていたのが、はい、最近こう風が多いよねって話になってたんですけど、さんさんチャレンジとか、はい、あと、まあ、市民健康課の皆さんの中で風とかってどうですか、
うんうん、うちの家内は大丈夫、うん、ちょっと鼻ぐずぐずしてる人がいるかな、
うんうん、
ぐらいで風邪までは行ってなくて、チャレンジャーさん何名かはちょっと体調崩してご飯食べれないから体重は減ってますっていう方がいらっしゃいますね、う
ん、
ま
あ、この時期にまあ引くと、うんうん、まあ、僕体験して分かったのが結構長引くかなと思ったんですよ、うんうん、そんなにこう重症ではないにしても、うん、薄い症状がずっとこう長々と続くみたいな、
うん、
そんな感じなんですけどね、
うんうんうん、そんな感じですね、なんか軽い咳だけみたいなのがずっと続いたり、
そう、うんうん、こういう時に、うん、まあ、保健師の立場からちょっとこうアドバイスすると、
うんうん、
食事の面だったり睡眠だったりどうですか。
やっぱりしっかり休んで、
うん、
バランスよく食べて、
うん、
無理はしない、
無理はしない、
うんうん、ね、直さないとね、一気に直さないとやっぱりだらだらだらだら風邪ひいたら本人さんきついし、
うん、
ね、周りにまたうつる風邪だったらね、家族もしんどいかもしれないし、しっかり休んで、仕事が忙しいとかで休めないかもしれないけど、
うん、
もうある程度割り切ってもう9時には寝ますぐらいの感じで休養を取る方が治りは早いかなと思います。
やっぱ睡眠と食事ってことでしょうね、
うんうんうん、
僕心がけてるのが大根の、うん、蜂蜜漬け、
なんか美味しそうですね、
喉をやましてる時っていうか、イガイガしてる時とか、うん、痛い時に殺菌効果があるみたいで、
うん、
その蜂蜜と大根の汁かな、
うん、
それをこうコップに入れて、うん、でラップしてラップして、でそれで1日、うん、半日ぐらいから寝かしておいたら、うんうん、そしたら蜂蜜のトロトロがサラサラなるわけ、大根のこの汁と合わさって、
うん、
でそれでこう飲みやすくなるんですけども、それを飲んだらこの喉が殺菌されるみたいで、
うん、あの飲むんだ、
ちょっと楽になる感じなんだ、
そうそう飲むんですよ。
大根おろすの、
ね、1センチぐらいに切って、
うんうん、
でそれをコップに入れるわけ、
うんうんうん、
まあ、そのまま丸をポンと入れてもいいんだけど、うん、でその大根から汁が出て、うん、その蜂蜜と合わさってサラサラになるんですよ。
へー、すごい。
どんな味だろう、
ね、
ね、最初は抵抗あるよ、
やっぱり
抵抗あるよ最初、
なんかあてーって感じの
でーって
なるとだよね、
なるわけよこれ。
あ、でも結構喉にはいい感じなんですね。
喉にいい感じ。
うん、私超喉強いけど、やってみます今度キングスで、なんかね声ガサガサした時風は
やってみようかな、
風は
やってみて、やってみて、うん、うん、
1センチぐらいに切ってこの食べないの。
あ、でもりょうちゃんすりおろしてみたら、うんうん、
あ、それでもいいかも。
そのままそしたら飲めるからね。
うんうんうん、うん、
なんかやっぱりあてーあてーってなりそうだもん。
持ちネタだなもんそれまあ根菜系がいいのかなと思って、
冬の体を温めるのが多いからかもしれないです ね、
ごぼうとか、
うんうんうん、
あと生姜とか、
うんうんうん、
いいんじゃないかなと思いますけどね。
お、うん、いいこと聞いた、
ね、
次風邪ひいたらやってみます、ね、私風邪ひかないわけ。
うん、羨ましい。
すごいでしょ。
うん、すごい。
引いたら喘息までするから。
ああ、ちょっとなんか、あ、そっかそっか、
うんうんうん、ちょっとやばいなと思ったら、
うん、
すぐ病院、
すぐ病院行くかすぐ寝るかどっちかです。
うん、
すぐ病院行かないかな、病院は早めに来いって言われるんですけど、 治るかなって期待してるから。
まあ人によっては治りが早い人、うんうん、僕みたいに治りが遅い人とかいますけど、うんうん、それもやっぱり免疫力の違いでしょうかね。
そうかもしれないですね。またその時の疲れ具合とかね、いろいろあると思います。
さあもうあのカレンダーめくっていくと、もう10月が来週から、うん、水曜日から10月ということで
早い、
ね、来週のこの時間は10月の2日になりますね。
もう月明けてるんですね。
そうそうそうそう、
わお、最終月だ。
そうなんですよ。
怖い。
もう10月入ってくるともう誰か言いますよ、うん、はい、今年もあと何日だねみたいなカウントダウンが始まりますから ね、
ね、 え
ねえ、
そろそろカレンダー注文しないとねとかね。
そうそうそうそうそう、そうなってくるんですよ。
いや怖い。
さあ、キャンさん、はい、あの今ですね手元に資料がありまして、はいはい、これ何の資料かというと、これはがん検診、
はい、
うん、
まあ、沖縄市の広報に挟まっている国宝だよりっていうのをお二人のお手元の資料としてお渡ししてるんですけど、はい、
うん、
さっきねなんかテーマが投資でした、
うん、
っていうのを聞いてたら、あ、これもちょっとした投資じゃないって思いながら、
うん、
ピュッて出したんですけど、
体への投資、うんうん、自分への投資です
よね。自分への投資になるかなと思って、うん、で今年から新しく始まったあの検診検査もありますので、うん、そのお知らせと合わせてちょっとね沖縄市のがん検診の受診率っていうのが、うん、超低いって言ったらまずいかな、超低いんですよ。
あ、そうなんだ、
うんうん、10% ぐらいしか受けてなくて、対象者の対象者が何千人でいるうちの 10%、 本当に何百人とか何十人とかしか受けてないので、お知らせしようと思って持ってきました。
まあ、これってまあ特に女性の皆さんだったら子宮頸がんとか乳がんとか子宮がんとかいろいろこうありますけど、まあコマーシャルでも流れてるし、
最近やってます ね、
結構こう早めに受けた方がいいですよって話題もされてるはずなんですけども、なかなかじゃあ受診には、
うんうん、そうですね、他のあのがん検診、大腸がん検診とかあと肺がん検診とか比べるとまだ少し乳がん、子宮がん検診の方は受診率高めではあるんですけど、うん、それでもまだまだ全員が受けてるわけではないので、
うん
うん、なんかまだね、あ、そういえばなんかお知らせ来てたなっていう方はぜひ、はい、忙しいのにとか、うん、怖いのにって言わないで一度は受けてほしいなと思います。
はい、
うん、りょうちゃん受けたことある？
ないです。ちょっと今怖いなと思ってた、
うんうん、病院行くこと自体が怖い。
そう、
胃、
うん、カメラが胃、うん、カメラ2個みたいなのが書いてあったんだけど、
そうそうそう、私結構病院は嫌いなんだけど検診系は好きだわけ、
うん、
で自分の体の状態って見るの結構好きで、
ちょっと変わってるね。
そう？
なんか変わってない、
血液検査とか大好きだわけ、ね、献血もだからしょっちゅうやってるし、
うんうん
う
ん
う
ん、
そうそう、あ、最近ちょっと食生活ねファーストフード多かったからねみたいなのが全部出てくるから面白いんだけど、もうがん検診なんかね自分で分かんないから、
うん、
とりあえず見せとこうと思って受けるんですけど、あの受けて分かる、なんかこの前4月5月ぐらいに行った研修で、あの内科の先生がおっしゃってたのが、がんっていろんな種類あるじゃないですか、
うん、
いろんな種類ある中で少なくともこの5つだけは、あ、5つっていうのが大腸、肺、胃、乳がん、子宮がんか、
うん、
この5つは検診で分かるんだから、せめて5つの検診、まあ、男性の場合はまあちょっと数が変わってくるんだけど、
うんうんうん、
分かるんだったら受けてもいいんじゃないって言ってたのがすごいなと思って、
うん、
ね、この5つが大きな死因とかみんながね体壊す原因になってるのに、それを受けないっていうのはなんかすごいもったいないよねって先生が話しちゃったのが、
うん、
とっても残ってて、あ、そうだよ、この5つは受ければ分かるんだよ、まあ、まれにね分からない場合もタイミングとかもあるので、
はい、
見つからなかったっていうかね、見つけられないところにできてたりとかいうのもあったりはするんだけど、
うんうんうん、
大まかにね探せるっていうのがこの5つのがんなので、ぜひね今回対象だったよっていう、あ、そういえば来てたねっていう方はぜひ受けてほしいなと思います。
まあ、市民の皆さんで、うん、対象者に当たるという方にはハガキが届くようになっているんですか。
はい、ハガキが届くようになっていて、うん、まあ、ラジオの方は見れないんですけど、こういった、
あ、なるほどなるほど、
めくるやつ、
ほうほうほうほう、
で何々がんの 対象っていうか、あのこの受診券っていう形で届きますので、うんうん、これを持って集団検診会場にいらしていただければ無料です、
は
い、
あ、なるほどなるほど、うんうんうん、
であの病院さんが行っているオプションの検査になると、またその病院に決めた値段があるんですけど、集団検診会場であれば無料で対象者の方をやってますので、ね、ちょっと忙しいとも言わず、ね、また病気になってしまってからではもっと時間取られちゃいますので、来てほしいなと思います。
あの、じゃあ対象でない方がちょっと気になって受診したいんですけどもって言った場合って、はい、うんうん、料金的なことが、ね、頭にこうよぎると思うんですけど、うん、どれぐらいですかね。
ですね、基本的には、うん、肺がん検診とか大腸がん検診っていうのは、うん、毎年30歳以上の方であれば受けられるんですよ、
はい、
うん、なので、あ、去年受けたから今年対象じゃないのかなっていうのはあまりなくて、30歳以上の方であれば受けられます、
うん、
でちょっと年齢の、縛りというか、この受けられる年受けられない年があるよっていうのが、子宮頸がんと乳がん検診の方で、まあ、2年に1回、
うん、
で乳がん検診になるとまたちょっと年齢があって、40歳以上とか30代の、何歳からっていう風に、なんていうんですか、区切り、うんうんうん、っていうか対象者が出てくるんですけど、
うん、
普通の検診、男性も女性も受ける検診に関しては30歳以上の方であれば受けられます、
うん、まあ、これはですね、うん、僕らももう30代こう中盤にこう差し掛かってくると、うん、
はい、
気がついたらですけども、うんうん、あ、受けないといけないなって思ったりとか、うんうんうん、でまた家族がいる皆さんにとってはね、その家族の子供だったりとか、うん、はい、えばパートナーに影響が及んできますもんね、
う
ん、これってね、
そうですよね、うん、そう、あの時受けとけばっていうのはね、うん、やっぱちょっともったいないというか、家族にも迷惑かかるって言ったらちょっと違うかもしれないな、うんうん、あの時に受けときさえすれば、もうちょっとね、あのいい時間過ごせたりしたのかなとかね、うん、そういう後悔するよりはちょっと1時間ぐらい時間を割いて、自分のために割いてチェックしに来ていただけると、あとあと、あの時受けててよかったとか、うん、受けてるから何もないんだねとか、安心する材料になるかなと思います。
多分まあ、皆さんもそうだと思うんですけども、うん、僕も時間があったら行こうかなっていう感覚なんですけど、
うんうんうん、
実際に時間があった時に、うん、じゃあこの検診がよぎってるかって言ったらポーンと忘れちゃってて、
そうそうそうそう、
で実際にこの時間を作るってなった時に、うん、相当自分の中で、うん、これいかんといけんやさって思わないと、うんうん、いかないなと思いましたね。
やっぱなんかのついでとかね、うん、そういう時にできるといいんですけどね、
うんうん、
だから普通の検診の時についでに受けていってほしいなと思います。
そうですね、
うんうん、
まあ、そのハガキが届いたりとか、
はい、
あ、こういうの検診やってんだって引っかかった時に、うん、引っかかった時がもしかすると行くきっかけというかチャンスかもしれないですね、う
ん、たまにいらっしゃいますね、
うん、
あ、なんか気になって受けたらやっぱりかかったねとか、
あ、う
ん、
なるほど、
でもあの時受けててよかった、こんだけで済んだっていう方もいらっしゃるので、
うんうん、
受けてて安心してた方が、なんか受けないとやっぱちょっとモヤモヤは残るじゃないですか、
うん、
あ、やはがき来てたけどまた今年も行けんかったな、
そうそうそうそう、
来年は行かんとやっさって思いながら、うん、また忙しくなってってなるとやっぱどうしてもね、頭の中から逃げてしまうので、うん、ちょっとハガキが来て、あって見つけた時にはぜひ受けにいらしてほしいなと思います。
はい、
はい、
まあ、男性のがんの、ね、情報もあるということで、
はいはい、
これは前立腺がんディスク検査、
はい、
これ50歳男性、
はい、PSA 検査って聞いたことあります？
PSA 検査、
うん、寛平さんがよく CM やってたかな。
あ、そうです、寛平さんも、ね、うん、確かね、前立腺がんでしたもんね、
うんうんうん、あの後からね PSA 検査っていう言葉が結構皆さん知ってる方もいらっしゃるかと思うんですけど、
うん、
こちらは前立腺っていう組織自体が男性にしかないものなので、うん、男性のみ の検査になるんですけど、これが50歳男性の方、
はい、
今年度50歳になる男性の方ですね、
うん、
血液検査で分かるものになっていまして、うんうんうん、検診会場において検査を行っています、
うん、
でこれなんで50歳かっていうと、だいたいその年齢からちょっと異常というか前立腺の肥大とか、
うん、
あのちょっとした異常値というか数字が上がってきたりしやすいので、うん、50歳というふうにしてるんですが、もう 40歳だけどやりたいという方はまた有料になったりとか、うん、いろいろ相談はできますので、気になった方はまたね、市民健康課までお問い合わせいただけたらいいかなと思います、
まあ、この前立腺もいえば男性の精子を、ね、こう作る工場でもあるから、うんうん、それがこう肥大しちゃうと、うん、圧迫されておしっこが出にくくなったりとか、うん、頻尿につながったりとか、うんうんうん、いろんな症状が出てくるんですよね。
そう、症状があるようで、またこれががんなのかと、うん、肥大、
うんうん、大きくなって、
うん、なってくるのかっていうので症状が違ってくることもあるらしいので、うん、まあね、ちょっとなんか、あ、そういえばうちの父ちゃんなんかあったなとか、うん、おじいがなんかあったなっていう場合にはまたね、あの、気になる場合があると思いますので、一度は受けていただきたいなと思います。
はい、うん、でですね、またもう一つその上には胃がんリスク検査、はい、40歳受診のご案内ということもありますね、
うん、
はい、
もうこちらもあの今年から始まったものになっているんですけど、うん、あのよく聞くヘリコバクターピロリ菌、
ピロリ菌、
うんうん、胃がんの原因になるよって言われているものになるんですけど、こちらのピロリ菌に感染しているかしていないかっていうのが、うん、あの血液検査で分かるようになっていて、うんうん、すごいですよね、
うん、
なんで胃にこれがいるかいないかが血液検査で分かるのって不思議ではあるんだけど、あのなんかタンパク質のなんちゃらとかがあって血液検査で分かるらしいんですよ、
うんうん、
でこれをあの検診の時の採血と一緒に取ってあの検査に回して、これちょっと検査した方がいいよとかいうふうにご案内してるんですね。でこちらが40歳、節目の年ですね、
うんうん、
節目の年って、ね、まあ、皆さんいろいろ節目はあると思うんですけど、今年40歳になる方、今年度平成27年3月末までに40歳になる方に、
はい、
あのご案内のハガキをお送りしております、
うん、
でこちらもあの対象の方は無料でやっていますので、あ、そういえば今年40なるっていう方、ぜひ市民健診の会場に来ていただいて、うん、ちょっとだけ血を取ってもらって、
はい、
検査に回して安心してほしいなと思います、
うんうん、まあ、やっぱりこのがんって聞くと、うん、本当にもう怖さを覚えるし、
うん、
まあ、なんだろう、こう年を、ね、重ねていくと、うんうん、大体 その死の原因が、うんうん、このがんの、ね、症状がとかっていう話聞きますけど、はい、やっぱり一日一日そのがん細胞生まれてるんですよね、うんうん、人間の中でね、
生まれていて、で私たちの免疫細胞が戦って、うん、消しては生まれ消しては生まれの
攻防、うん、それ繰り返しなんですね、
繰り返しをやっているんだけど、やっぱ年齢を重ねていくごとにやっぱりね、うん、ちょっとがん細胞ができるものとこのがん細胞をなくそうと働く免疫細胞のバランスが崩れてきて、
うんうんうん、
わーって増えるのががんってなってくる。
よくなんかこう吉本沖縄さんとか吉本 の、 そのテレビとかでやってたのが、笑うとナチュラルキラー細胞がやっぱこの血液の中のガードマンみたいなものが増えてくるから、この病をね治していくよみたいなことを実証するじゃないですか。ああいうのってやっぱりね、見たり聞いたりとかして頭に入ってる方も多いでしょうね、きっとね。
そうですね、またこの日常でストレスを溜め込まないっていうのもね、とてもいいことだと思うので、
うん
うん、ただね、実際にできてるがんをこれだけで退治できるかっていった時にはやっぱりいろいろね、助けも必要かと思うので、うん、また病院のチェック受けたりとかで、普段はね笑って過ごすように心がけたりとかいう、いろいろなさまざまな方面からのアプローチで、
ね、
うん、がんの治療っていうのはできるので、
うん、
あんまり怖がらないで、もうがんって治せる病気すごいですよね、現代ってね。昔は不治の病のイメージだったけど、
うん、
今は早く見つければ治療できるものになっているので、うん、ぜひ、ね、怖がらずにがん検診も受けてほしいなと思います、
うん、まあ、あの医療的な部分だったり精神的な部分で、ね、サポートもちろん必要だと思いますけれども、うんうん、まあ、でも日々の、ね、生活の心がけ次第では、うん、
はい、
まあ、ずっとこうマイナスに捉えちゃうと、うん、体まで病んじゃって、
うんうんうん、
で逆にこうプラスに捉えていくとなんかこう気持ちが明るくなって、うんうん、毎日が楽しくなったりとかね、
うんうん、
いろんなこう、まあ、さっきの4時代の話じゃないけど捉え方次第でね、
そう
どんどん変わっていきますもんね、
うんうんうん、でこの病気もね、いろんな考え方があって、病気も体からのメッセージだよって、
うんうんうん、
はあ、もう病気病気病気っていうこの、ね、マイナスに捉えるんじゃなくて、病気になったってことは何かを見直しなさいっていう合図を体が出してくれてるんだよっていう風に捉えると、うんうん、やっぱ見直すきっかけになったりとか、行動を改めるきっかけになったりとかいう病気のいい面もあるので、 ああもうって言わないで、ぜひねチェックしながら自分の体と向き合ってほしいなと思います。
でもすごい、なんか私大きい機械に入って、検査するのかなと思ったけど、血液だけだったらなんかいけそうな気がする、
怖くないよね。まあね、大きい検査が必要 なんていうの検査もあるんだけど、この今私たちがご案内しているのは結構簡単な検査というか、そんなにもう捕まえられてもう検査室に送り込まれるっていう感じのものじゃなくて、本当に集団検診の会場でできるようなもので、ただ婦人科だけはちょっと機械が違ってくるので、エコーしたりとかね、そういったのが出てくるので婦人科の病院さんになるんですけど、その他の肺がん検診とか結核検診とか大腸がん、胃がんで、あとその他には肝炎ウイルスとか骨密度の検査っていうのは集団検診の会場でもできるものになっているので、はい、そういえば気になってたなっていう方はぜひ受けにいらしてください。
自分のね、他の誰でもない自分の体のことですから、自分に関心を持つと、あ検査行こうとか、血液数値はどれぐらいだとか、自分にやっぱり重きを置くと、どんどんなんか見方変わりますからね、
あそっか、この検査ってこれを見てたんだとか、ちょっと体調悪かったのはこういう風な生活が影響してこういう検診の結果になってて、それがこんななってたんだねとかいうのが分かるようになると楽しいのかな、楽しいって言ったらちょっと違うか、まだ、あそっか来年も受けようっていう気持ちになるかもしれないですね。
一番ね、自分の状態がどうなってるか分からない、分からないっていうのが定時不安ですよね、やっぱりね。
そう、私これでもう私事なんですけど、1月から4月5月ぐらいまでずっと下痢してて、もう汚い話ごめんなさいね、
大丈夫ですよ。
でもう食べても食べても痩せるっていうか太らなかったんですよ、この4、1月から5、4月、5月ぐらいまで、であまりにひどいから私普段便秘なので、なんかおかしいぜと思って、大腸がんの検査しようと思って、カメラ行ったんですよ、大腸カメラ、ちょっとドキドキしながら、きつかったんだけど、やっぱ行って何もないよって言われた時にやっぱホッとするから、あれを抱えてね1年過ごす2年過ごすっていうのと、ちょっと1日緊張するけど、あーよかった先生大丈夫、私のおなか大丈夫って聞きながら、綺麗だよって言われた時の安心感、変えられないなと思った。
そうですよね、
腸が長いだけって言われてえ何それと思ったんですけど、
でその後は大丈夫ですか。
その後やっぱ安心したからなのか普通に戻って、
うわーそうなんだ、
全然違う、あの後まあそれは食べれば太るわっていう、全然お腹も下さなくなってるし、あの時本当にひどかったんですよ、
でも珍しいねそんなに長い間ね、
やっぱ気持ちと体っていうのはつながっているっていうのもあるんだけど、もやもやしているまんまだったらまだ続いてたかもしれない、あの時行っててさっと終わらせてるから、半年はかかってたんだけど、安心してよかったんだはず。デイジー嫌だったよ最初は、ね、大腸カメラって
ちょっとね抵抗ありますけどね、
男性も女性も抵抗あるかなと思うんだけど、行って安心したほっとした感は忘れない。ちょっと切るのかなとか思ってたからさお腹
だから毎日の生活の中でね、ちょっと不安を持ってこの数ヶ月過ごすのと、一回勇気出していって、ね、不安取り除いてもらった方がもういいですもんね、一番ね、
もうねなんか案ずるより
うむがや
すし、みたいな感じだ、これだと思って、いかんといかんとってもそもそするよりは、パッて行ってしまった方が安心してその後過ごせるんだなって思って、これはちょっと私の体験談でしたけど、
それがあるとやっぱり普段の仕事とかも、プライベートの時でも無の関係するじゃないですか、また今日も、ね、こんな症状出るんかなとか、これをずっと毎日重ねていくとストレスですもんね、
そうそうそう、なんかね仕事してる時もまたぐるぐるしてきたとかさ、なんか人と会ってるのに、大丈夫かな、お腹また痛くならんかなとか考えてるよりは、もう検査行ってしまった方が、やっぱり早く行けばよかったなと思って、5ヶ月ねどうしようどうしようって思いながら、行った方が早かったなっていうのが実感で、
そうですね、うん、まあ、ラジオ聞いて皆さんもですね、まあ、ちょっとね気になるところがあったりとか、うんうん、まあ、気にはならなくてもね、その節目と言われている年齢達した時に、はい、カードが届いていたら、はがきが届いていたらですね、ぜひ皆さん、はい、まあ、集団検診とかをね、はい、まあ、ご利用いただいて、はい、自分の体のメンテナンスをしていただきたいなと思います、はい、アルゴガルスキーさん、
はい、
DNA 検査をしたらがんになりやすいとか、どのようなダイエットが向いているか分かるみたいですね、すべての検査をしたらお金かかりますからね、ということで、
うんうんうん、
そういうのもあるんですね、
すごいですね、うん、いくらかかるんですかね、 DNA 検査ってね、
どうなんでしょう ね、
ね、
うん、まあ、こういったもので自分のこう体を知るきっかけというかね、うん、もうだいぶもうさっきりょうちゃんが言ったみたいに、がんを調べるんだから大きな機械に入って結構大掛かりになるんじゃないかっていう不安はやっぱあるもんね、
うん、
でも今の話を聞くと、あ、血液で検査ができたりとか、ね、だいぶイメージも変わってますね、
変わりますよね、
ちょっと安心したもんね、
そうそう、
ね、
核胆検査っていう検査なんかは胆を取るだけですよ、胆をカーって取ってなんか容器に入れて、
うん、
入って出すだけ、あの後日回収なんだけど、
それ何が分かるんですか、
肺がんが隠れてないかとか、結核じゃないかとか、うんうんうんうん、そういうのが核胆検査っていうので分かるようになって
る、うん、
すごい、
でその血液にしても胆にしてもその、うん、まあ、心配されるこう場所から排出されて通っていくところだから、うんうん、そう通ってきた何かをキャッチするんでしょうね、
そうそう、検査でこうやるんでしょうね、やるんでしょうねって、うん、すごいですよね、
すごい時代になってきてますね、
は
い、
だからね、うん、あの怖がる、怖がってばかりのものじゃなくて、
うんうん、
意外ともう簡単に、うん、簡単にじゃないか、やっつけられる、
うん、
治らないものじゃなくなっているので、ぜひぜひ受けてほしいということで、今回のお知らせに持ってきました、
はい、はい、ということで今日はですね、まあ、がん検診のね、まあ、詳しい詳細もそうですけれども、ぜひ皆さんにも体のね、まあ、自己、まあ、自分の体のことですので、ぜひ関心持っていただいて、検診にも足を運んでみてください、はい、さあ今日のゲストは沖縄市役所市民健康課のキャンさんでした、ありがとうございました、
ありがとうございました。
サンサンチャレンジ応援番組、このコーナーは沖縄市役所市民健康課の提供でお送りしました。